はい、こんにちは。左大臣三永です。10月に入り、秋もいよいよ深まってまいりますが、秋の夜長、酒もうまくなってまいりますが、いかがお過ごしでしょうか。夕方に街角を歩いていると、なんとなく物寂しいような、それでいてワクワクするようなこの季節、いかがお過ごしでしょうか。私は先日、東京都文京区の護国寺に行ってまいりました。護国寺、歴史好きの方にとっては、様々に見るべきところがあり、面白い場所であります。私の自宅から電車で15分もかからないですから、普段はわざわざ行くこともないんですけれども、今回、あえて行ってまいりました。営団地下鉄有楽町線護国寺駅で降りて、すぐ目の前が護国寺の入り口です。護国寺は、真言宗武山派の寺で、天那元年1681年、五代将軍徳川綱吉の聖母、継承院の発願によって建立されました。本尊は、如意輪観音、江戸33箇所観音霊場の第13番目の札所です。早速、仁王門をくぐります。仁王門の正面の両脇に、ある、質実剛健な感じのご覧ください。あの、金剛力士像、阿形像と、運行像です。なかなか、カーッと力強さが伝わってくるじゃないですか。そして裏面に回ると、両脇には、増長点、項目点が控えます。この4人はどういう関係なんでしょうかね。金剛力士像の裏手に、増長点と項目点が立っている。かっこいい鎧を着ていて、いかにも強そうです。ここに歌が記されています。護国寺の三門の赤の丸柱。強き者こそ美しくあれ。久保田宇つぼ先生の歌が記されています。強き者こそ美しくあれと。まさにこの護国寺の三門に金剛力士像のところにぴったりな歌です。護国寺を扱った文学作品に有名なものに、夏目漱石の夢十夜があります。こんな夢を見たという有名な書き出しで始まる。教科書なんかにもよく取り上げられて、教科書で読んだという方も多いと思います。夢の内容を綴ったという設定で、10話、短編10話のオムニバス形式になっております。なんとなく幻想的な、そしてちょっと怖い話とか、様々に趣向が凝らされています。その夢十夜の中の第6夜が、護国寺の話です。運慶が護国寺の三門で仁王を掘っている。ということを聞いて、主人公は行ってみると。すでに人だかりになっている。よくまあ、あんなうまい不具合に掘るもんだね。何あれは、木の中にあの形が埋まっているのさ。それを掘り出しているだけだから、簡単だ。見物人がそのように話しているのを聞いて、主人公は、そういうものか。だったら俺にもできるはずだ。早速見物をやめて家に帰って仁王が埋まっている木を探して片っ端から掘ってみると、そういう話です。夢十夜、この作品はどの話も短くてしっかりとオチもついており、セリフと字の文のバランスがとてもいいんですね。なので朗読の台本としてとても向いています。 実際に朗読教室などでこの夢十夜をテキストとして使うことも多いようです。漱石は落語が大変好きでした。なので文章といっても落語、話し言葉の語りのリズムが強く取り入れられているんですね。目で見て黙読するよりも声に出して読むときに漱石の文章というのは気持ちよさがより伝わってくる。ぜひ一度声に出して漱石の文体の気持ちよさに触れてみてください。そうこう言いつつ仁王門もくぐると修学旅行のバスが止まっていてですね、高校生がたくさん歩き回っていました。活気があります。黄色くなりかけのイチョウの梢、太く艶やかな赤松の幹、サツキやツツジを左右に見ながら石段を登っていくと、その上にあるのが不老門です。お伊豆の門と書いて不老門。平安京の大内裏の部落院の北門を不老門と言いますので、おそらく大内裏を意識しているのだと思います。その不老門をくぐり、その先が境内です。境内の正面には本堂が立っています。そして境内の右手ですね、右手に大仏様が鎮座ましましています。まあ結構ちっちゃな大仏様なんですけれどもね、実に良い表情をしておられます。口元がキュッと結ばれてふくよかな顔立ちです。これからギャグの一発でも繰り出しそうな、じーっと見ていると自然とこっちも同じ表情になってきそうな。しばらく大仏様を拝んだ後、本堂に入ります。本堂内部は写真撮影禁止なんですけれども、毘沙門天像や観世音菩薩像が厳かに立ち並び、窓から明るく差し込む午後の日が畳の上に影を落としているのが印象的でした。数々の仏像に混じって円のおずぬ像もありました。どこにでもいますね、この人は。私は先日京都の三十三間堂で円のおずぬ像を見たばかりでしたので、またあんたですかと苦笑してしまいました。その他ですね、境内にとても猫が多いです。そこかしこでしなしなと猫が歩いており、またのんびりと昼寝をしています。だからのんびりした猫の姿に癒されたい。観音様や毘沙門天とともに猫たちからもパワーを受けたい、こういう方、猫好きの方、ぜひご国寺おすすめです。墓場もいいです。何がいいのか、墓の向こうの緑の切れ間から覗くサンシャイン60、これですよ。私は学生の頃はサンシャイン60の空中庭園でですね、飲んだ後終電がなくなってからも、まあ、しばらく空いてるんですよ、サンシャインの空中庭園。そこにですね、コンビニで酒を買って持って行って広げてしばらく飲む、これが恒例の行事でした。わいわいと、まあろくでもないことを話しながら、学生時代の友人たち今どうしているかなと、そんなことをしみじみ考えながらサンシャイン60を眺めやると、なんとも懐かしくもあり、胃が痛いものもあり、さまざまな感慨が込み上げてきました。しかも墓の向こうにサンシャイン60というこの構図、いや、実にさまざまに哀れなものがあります。三条実富、山形有朋、大隈重信など幕末明治の偉人たちの墓も多いです。 歴史好きの方には歩きがいのある寺だと思います。最後に三好達治の詩石の上を朗読します。この詩は特に護国寺を歌っているわけではないんですけれども、雰囲気が護国寺にぴったりだと思います。護国寺散策の際にはぜひ思い出してほしい詩です。石の上、三好達治。哀れ花びら流れ、おみなごに花びら流れ、おみなごしめやかに語らい歩み、うららかの足音空に流れ、折り節に瞳をあげて、限りなき御寺の春を過ぎゆくなり。御寺のいらか緑に潤い、久し久しに風卓の姿静かなれば、一人なる我が身の影を歩まする石の上。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。